遅いな今日の消防団、声が裏返ってしまいました。今日は実はこのスタジオに少年の男性4人も来ていただいています。この番組は地域防災の要として活動していらっしゃる京都市の消防団の活動についてお伝えします。まず1年目、三条寺町コミュニティスタジオがある中行の中の消防団の皆さんにご登場いただいています。ご案内カマンザ三条の住人石踊翔一です。今日は中行消防団疾患分団の方、副分団長さん4人においでいただきました。早速自己紹介をしていただきましょう。私のお隣小谷さんからお願いします。
おはようございます。副分団長の、小谷と申します。
はい、お仕事は、
仕事は着物の疾患をしております。
はい、分団歴はどれぐらいですか。
今年でやっと大体15年になります。
はい、さあそして上村さん。
はい、おはようございます。副分団長の上村です。仕事の方は、コンサルタントをやっております。
はい、そして、高山さん。あ、ごめんなさい、失礼しました。竹岡さん。
はい、おはようございます。副分団長の竹岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お仕事は、
仕事の方保険代理店を営んでおります。
はい、そして高山さん。
おはようございます。
おはようございます。
副分団長の高山です。職業は運送業をやっております。
はい、お四方とも40代ということで、副分団長が4人、40代、これは大変若々しい団だと思うんですが、いかがですか。
はい、中行消防団の中では多分我が疾患分団だけだと思います。
若さあふれる団ということですね。さあその疾患分団受け持ち区域はどんな区域なんでしょうか。
はい、位置としていましては、通りは 西は物町通り、
はい、
東は高倉通り、
はい、
で北は丸太町通りで、南は二条通りです。
はい、京都の中でもやはりもう真ん中の地域ということですが、はい、場所としては、
場所としましては、住宅街で、
はい、
で近年飲食店が増加しておりまして、
はい、
マンションは徐々に増えている地域です。
はい、家具屋さんが恵比寿川通りも間に入るということになりますね。
はい、そうです。はい、
さあその受け持ち区域の疾患分団ですが、団のはどんな構成なんでしょうか。
はい、現在2月現在なんですけども、はい、団員が24名おりまして、
はい、
そのうち女性が6名、
はい、
で比較的若いとご紹介いただいたんですけども、勤続50年を昨年迎えられた80歳を超える方も今所属していただいております。
さすがやはり街中の消防団だけのことはありますね。
はい、もういろいろ、はい、ご指導いただいてありがたく思っております。
活動の本拠地の器具庫はどこにあるんでしょうか。
京都の子ども未来館というのがありまして、はい、まあ、そこの、1階に分団器具庫があります。
はい、若い、比較的若い団員の方が多いっていうのは、はい、何か団員集めに工夫があるんですか。
私ももともとここの地域に住んでたわけじゃないんですけども、はい、結婚してこちらに引っ越してきて、幼稚園とか小学校の行事に参加していただいたりとか、地域の行事に参加していただいているうちに、顔見知りになったりとか、お話をいただいたりとかして、その逆にこっちから声かけたりとかして、誘ってるっていうのが若い方を取り込む一つの要因かなとは思ってますけども。
はい、ということで、まずは高山さんと竹岡さんにお話しいただきました。さあそれではその疾患分団活動内容ですけれども、小谷さんご自慢があるんだそうですね。
そうですね、実は去年で、無火災10年を迎えておりまして、
はい
はい、年末には自主防の方々とご一緒に、火災予防の夜回り等々させていただいて、地域の皆さんの、どういうんですかね、火災を出さないためのそういう、努力が実りまして達成することができました。
受け持ち区域の中で10年間火事が起きていない、
はい、
ということなんですね。やはりこう日々の夜回りですとかそういった働きかけもさることながら、消防団の皆さんのそういう動きと地域の皆さんがやっぱり火事出したらあかんという気持ちを強く持っていただかないとなかなか達成できないことですよね。
そうですね、 まあお祭り、そういった意味ではその地域の活動にね、なかなか普段夜回りだけですと消防団って何をしてはるのっていうのもあるんですが、はいはい、まあこういう中行ですし、下五稜さんの祭りですとか、まあ、京都の三大祭りの時代祭り、行祭り等々の警備等々にも参加させていただくことによりまして、団活動をアピールさせていただいております。
今日は実はお四方ともブルーの活動服でおいでいただいています。やはりこう活動服を身につけると気持ち引き締まりますか？
そうですね、引き締まりますし、そこも悪いことできませんので気をつけますね、
はいはい、団として例えば、まあ、お祭りなどの、まあ、大切な役割を果たしていくということもあると思うんですけれども、何か地域の行事に関わられるといったことで心がけていらっしゃることはありますか？
地域の行事ですか？まあ、せいぜいそういうものには自主防災会等々 の地域の活動に積極的に先ほど申し上げたように参加させていただいて、
はい、
消防団は活動しますよというようなアピールはさせていただくようには心がけております、
はいはい、訓練ということを、
はい、
まあ、消防団にとっては大切な役割の一つだと思いますけれども、はいはい、地管分団としてはどんな訓練を？
横に器具庫もございますので、一番メインとしましては放水ポンプがございます、
はい、
それをこう、ま、有事の際に使えるように年に何回かは鴨川等々に行きまして、
はい、
実際にポンプを使って放水訓練など等もさせていただいております。
竹岡さん、こう寒い時期でも、はい、そういう訓練をなさることもあるんですか？
そうですね、この実はこの3月にも放水訓練というのがございまして、まあ、それにも参加させていただいて、まあね、3月というと暖かい日もあるかと思うんですけども、まあ、寒い、まだまだ寒い日もありますんで、まあ、寒い時だからこそ、ね、参加しにくいですけども頑張って、はい、やってみたいと思います。
実は器具庫から重たいポンポですねリアカーに引きまして川沼まで放水訓練に参ります。
はい、はい、やはり一旦断った時にまあ、まぐさかないようにっていうことでの訓練ということだと思いますけれども、うん、そういう訓練してらっしゃる姿を地域の方々が見ていただくと、ああ頑張ってはんなっていうふうに思ってもらえる部分もあるでしょうね。
まあ、放水もあれいつの時やったかな、公園でもこの間、
12月
かな、はい、震災訓練を兼ねまして地域の皆さんにも見ていただけるようなアピールとしまして放水を実際に水を出しましてこの間行いましたね。
ああ、はい、なるほど、はい、さて、この団の活動の中で、地域の方々、ことにそのマンションにお住まいで、あまり地域の中との結びつきがそれまでなかった方々、それから、まあ、お勤めで日中はお住まいのところから離れたところにいてらっしゃるっていう方も多いと思うんですけれども、そういった方々にこう何か地域に入っていただくためのきっかけ作りといったことでなさっていることがありますか？
そうですね、まだ分団として、まあ、分団員はともかくその家族に関してもその地域の行事ごとにはできるだけ参加してくれという要請はしておりますし、はい、まあなんて言いましょうね
まあ、年に何回か地域の、いろんな集まりがございまして、
はい、
1月には年賀交換会と申しまして、
はい、
餅つきでから、夏場には盆踊り櫓を組みまして、はい、割と盛大にね、で出店も地域の方のご協力をいただきまして、ヨーヨーすくいですとか、フランクフルトですか、
はい、
ちょっとした食べ物なんかもご用意させていただいて、でお子様はお子様でお子様がちょっと遊んでいただけるように、ヨーヨー釣りですとか、そういった遊ぶもご用意させていただいて、また地域 の小学校ですとか中学校の子どもたちにもご協力いただいて、子どもさんに面倒見ていただくような、そういったこともいろいろしております。
はい、やはりこうそんな中で特にその男性は地域でお仕事をしていらっしゃる方はともかくとして、サラリーマンでよそに行ってらっしゃると地域に入っていくきっかけをつかみにくいということがありますよね。で消防団の皆さんがその時に核になっていただいて声をかけていただくと、まあ、比較的すんなり参加できるということはあるかもしれません。新しい団員の獲得策、どなたか どんなふうにしてらっしゃるんですか。
比較的若さでいくとやっぱりその子供の親ですね、子供の友達のお父さんを声かけやすい、
お誘いすると、
お誘いするとか、まあ、女性団員さんでしたら、まあ、地域の女性団員さん、あのうちでいうとうちの団員さんで、まあ、あの女性の方をスカウティングというのはちょっと大げさですけどもお声掛けいただくというようなことで、うちの女性団員さんは本当にあの過去最大8名いた時もあったんですけども、はい、割とあの活発に活動もしていただいておりますね。
あ、なるほど。あのサラリーマンの団員さんっていうんでしょうか、私もサラリーマンなんで、あのサラリーマンだとなかなかその自分が自由になる時間が少なかったりとか、うん、あの活動が、まあ、他の方々地域のお住まいの方に比べるとちょっと少ないかなっていうことがあって、うん、まあ、若干遠慮がちになるところがあるかもしれませんけども、そんなところはどうなんでしょう。
まあ、決してその昼間出ないと出れないということよりも、まあ、あの消防団に所属さ、していただいて、有事の際にもあの救護、消防団の救護にはあのいろんな設備がございますので、はい、装備等々もございますので、まあ、それの使い方を覚えていただくということが、まあ、あの目的でもございますので、活動に参加するというよりもそちらの方も割と重視しておりますので、まあ、参加し、所属していただくとそういった装備 の、 そのどういうんですかね、あの使い方の勉強ですとか講習ですとか、例えばあの人命救助の、救急のあれ何でしたっけ、AED 等々の使い方等 の、 あの講習も普段やっておりますので、まあ、所属していただけるとそういう勉強もできるかなと、はい、
やはり何かあった時にあの自分自身の家族のことを考えるということがまず一番あの普通は大きいと思いますけれども、うん、そういう部分から例えばスタートして、そして、はい、お周りの方を何とかできないだろうかというふうに、うん、なんか思いが広がっていくとやはりいいなという感じがしますね。さあ、そろそろ番組締めくくりに近づいてまいりましたけれども、あのこの番組を通じて、訴えておきたいことありましたら。
はい、我が実感分断なんですけれども、まあ消防団の中でも中業の中では特に年齢層が若いということもありまして、積極的に活動していこうとしております。で、昨年あたりから、まあ、月1回以上のいろいろな訓練を通じて、災害時にこの活動できるような体制をしっかりしていきたいなということがありまして、まあ先ほど小谷さんからも話されましたけれども、まあ自分が参加できるところに参加していただいて、有事の際に本当に役に立つ消防団にしていきたいと思っております、うん、はい、
あの一人一人がそれぞれご自分の果たせる役割を果たしていく、
そうですね、
でそういう力が集まっていくということですね。そうですね、
まあ、ちょっとずつでもいいんで、全体の役に立つような活動ができればということを心がけており、そういう感じで、分断運営を、しております。
はい、10年無火災を達成できました。次の目標はまた10年ということになると思いますけど、ね、何かあの心強い宣言を一つ
まあ、あのこんな時代なんで隣の人の顔も見えない時代ですけれども、消防団を通じて地域全体がまとまればなという意識でやっておりますし、また無火災の方につきましても皆さんの協力でやっと達成できましたから、今後も、ね、ずっと継続していけるように努力していきたいなと思っております。
はい、ありがとうございました。今日は地間分断小谷さん、上村さん、高山さん、竹岡さん、お四方の副分団長においでいただきました。お四方、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。